はい、ということで、今回のテーマはアンカリングということでしたけれども、アンカリングの例とかご自身で確認できましたでしょうか。で、今日はですね、アンカリングの例としてよくマーケティングの世界でシェアされる事例を、まあ、ベタな事例なんですけどもお話ししたいと思います。iPad が、初めて Apple からリリースされた時、もうかなり昔の話なのでもう覚えてないと思うんですけども、あの時にまだジョブスは生きてたわけですね。生きてて、で、彼がお得意 の地味なハイネックに、少しこたついたジーンズを履いて、まあ、あのお得意の記者会見をやったわけですね。で、その時に、彼がどういうふうに言ったかっていうと、ジョブスが、まあ、iPad を発表しますっていうことで、で、まあ、iPad を発表するってことはもうあの漏れてたわけですね。漏れてたんだか漏らしたんだか分かりませんけれども、まあ、漏れてたわけです。で、それについて、ジョブスはこう言っています。専門家たちは iPad は1000ドルで売られるだろうと言っているが、ボンとここでスライドを出して999ドルで出したんですね。そこで、で、ああ1ドル安いじゃんみたいな、てか、まあ専門家が言ってるのは結局正しかったんだねみたいな感じになって、でこの後にジョブスが、専門家たちはこう言っていて、アップルはまあ999ドルで出そうと思ったんですけれども、いろいろな努力を重ねまして今日ここで499ドルとして発売できることを嬉しく思いますっていうふうに記者会見したわけです。で、おーってなったわけですね。で、おそらくもともと499ドルだったんだと思うし、それでも結構多分高いんだと思います。あの初期のアップル製品結構安かったんですよね。今はなんかあの、まあいろいろあって高くなってますけれども、つまり、専門家に1000ドルぐらいだって言わせておいて、で実際、会見の冒頭でも1999ドルって言って、で、実際は499ですよって言うと、おお安いじゃんってなるわけです。これがアンカリングなわけですね。そういうふうにあのもう、その人の心の中に定義づけちゃうわけです。もともと言ってしまう499ドルなのに、もしかしたらそれよりも安くできるわけですよね。499ドルで初め売るってことは、だから、そうするとお得感が出て、ああ買わなきゃってなるわけです。こういうのがアンカリングで非常に大事なわけですね。だから、他の例で言うと、例えば、普段のメルマガですごく価値提供しているのに、価値提供していて、である日商品を売ると、まあ、人によりますけれども、普段あんなに出してくれてる人なんだから、この有料のものはもっとすごいに違いない、買わなきゃいけないってなったりとか、まあ、これ人によりますけどね。普段あの有料級の情報をメルマガで出していて、じゃあある日あの有料の商品出しますって言うと、普段メルマガの無料のやつもすごいからそれでいいですっていう人もいるし、普段無料がこれだけすごいんだから有料ってなったらすごいんだろうなと思う人もいると。それはあの全員の心を同じにすることはできないけれども、確実にそう思う人を作り出すことができるのがアンカリングというものなんです。まあなんかもっと別の言葉で、平易な言葉で言うと意外性ってやつですかね。例えば普段ツンケンしている子が、ある男性の前だけだと猫みたいになるってなると、その意外性で、男性はコロっていっちゃいますよね。そういうのもある意味完全に一致ではないですけども、アンカリングと言えるのかもしれません。ということで、こういうアンカリングという技法はあの非常に覚えておく方がいいかなというふうに思うんです。だからあの会社においてですけれども、どういうふうなポジションを取るかっていうのはすごく大事だなというふうに思うんですよ。このアンカリングってことを考えると、例えばもう普段からもうバキバキできる、何でもできる、やったら、勝手に残業代もつけずに週末もいつでも働いてすごい結果を出してくれるっていう人が、ちょっとでもミスするとあれってことになっちゃうわけですよね。だけど、まあ、あの程よくちゃんと結果を出してるけれども、なんかあいついつもフラフラしてるよねみたいな人が、ここぞって時にすごいことやったら、あいつすごいじゃんってことになるわけですよ。そうすると意外と後者の方が評価高かったりするわけですよね。人間っていうのはあのそんなもんなんですよ。正しく判断できないわけですよ、あんまり。まあ、あの反感びいきなんて言いますよね、昔から。なんか結局やっぱなんか、なんかあっちの方が良さそうとか、あっちの方が優秀そうとかって、結構そういう気分で決まっちゃうんですけども、それってあの、まあ、一応専門用語で言うとアンカリングも一役買っているわけです。だから私はこういうのを学べば学ぶほど、あの自分が人からどう見えるかっていうのをちゃんと調整するようになりましたね。昔はあのもう全力投球で全部突っ走るみたいな感じだったんですけども、効率が悪い、 なぜならこういうアンカリングみたいな心理作用が働くからです。そうすると私が取った戦略っていうのは、会社員やってた時ですけれども、普段は、絶対人の批判しない、嫌とも言わない、ただあの人に任せたらすごいことやるっていうポジションを取らないけれども、これ本当にちょっとあの大事とかすごく急いでるって時はがっちりやる、でもその後またダラダラしてる、休みをしっかり取るみたいなポジションを取ってたんですね。で結果どうだったかっていうと、やっぱりあの中間よりもちょっと上の評価つけてもらえるんですよね。それなりに私的には仕事っぷりは多分中の下か下の上ぐらいだと思うんですよ、あの最後の会社の時とか。だからやっぱそれって大事で、でそれは何でかっていうとですね、そもそも私あの1社目にいた時に、その頃はまだあの会社員として骨を詰めようと思ってたんで、あのめちゃめちゃ働いたんですね。ですごく頑張って何でも頑張って、でそしたら何が起こったかっていうと、例えば福井出張に日帰りで行ってこいとかって言われて、福井で、日帰りなのに2軒の病院を回るとかやってたわけですよね。ですごい会社にとってもうすごく大事なガーダシルっていう製品があって、それの担当して、でもう絶対ミスできないからって言って、あの上司からも OK もらって土日もほとんど出勤したんですよ。でもあ のらりくらいやってた同期とほとんど評価が変わらなかったんですよね。本当に あれはちょっときつかったですね。で先輩たちもそうだったんですよ。同じプロジェクトにいた先輩たちもめちゃめちゃ働いて、でなんか会社が良くなるようにって意見したりしたら逆に下げられたりとかしてて、でその時はなんか正しく評価してくれない会社だなと思ったんですけど、実際のところは何かっていうと、こういう心理作用がいろいろ働くわけですよね。あの時知ってれば少しもうちょっとこううまく見せるようにできてたかなと、手を抜くっていうと違うんですけども、あんなに全てを捧げる必要なかったかなと思うんですよ。自分の力がついたっていうのは良かったんですけども、でもやっぱりちょっとがっかりしたんですよね。で、その後に3.11も起きて、で、転職しようって思って、あと起業しようと思ったのきっかけにはなりました。だから今回アンカリングがテーマですけども、それに限らずいろいろなことを心理学的なことを、レバ界プラチナイトお伝えしてると思うんですけども、それをよく考えた上でご自身の身の振りを考えることっていうのは大事だと思うんですよ。なぜかっていうと、やっぱみんな忙しいんでね、忙しい中で労力を割り振っていかなきゃいけないわけなんで、その時には心理学っていうのはとても役に立ちますという話です。アンカリングについてもう少し次回深くお話します。以上です。